御言葉を拝読させていただきます。新約聖書のエフェソの信徒への手紙6章です。359ページになりますが、その6章の10節から13節まで読ませていただきます。ではお読みいたします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗し立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。十節のところで、その偉大な力によって強くなりなさいって、強くされなさいって書かれてあるわけですが、これは私たちが弱いからですよね。弱いから強くなりなさいと、まあ、勧められております。私たちは弱いものでしょうね。でしょうねじゃなく、弱いものです。力がないということですね。分かっているのにできない。また別の言い方をすると、私たちは、まあ、愚かなもの、間違いや失敗をよく犯してしまう。そして主の前で、ああ、申し訳ないことをしましたと、申し上げることがなんと多いことでしょう。知恵が必要だなっていつもよく思います。で、そういう時、この御言葉を読みました。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい、強められなさいと。どうしてそういうことを言ったかと言いますと、悪魔の策略に対抗して立つことができるようにと、あります通り、弱いものを、まあ、食い物にするといいますか、ああ悪魔というものが目に見えない、そういう悪の働きが実際この世にはあるからだと。そして私たちもその影響を受ける。だからそういう弱さの中に負けてしまう。でも神様は私たちに勝利の生き方といいますか、弱いんだけどそれが強くなるというよりかは、自分で頑張るということではなくて、弱さを知れば知るほど、まあ、聖書がそれを教えると、あるお方により頼む、主により頼むがゆえに弱い時こそ強いということを知るということですよね。で、その時にどうしたらいいかという言葉が、2回今読んだ10節から13節に繰り返されていました。神の武具を身につけなさいと。ね、13節にも、しっかりと、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。神の武具って何でしょうか。神様からいただく武具ですよね。 目に見える出来事の背後というのはですね、目に見えない霊的なといいますか、力が働いています。特に戦争というものが起きるとき、あるいは人間同士の争いが起きるとき、そこには愛がない、そしてお互いに殺し合うような、お互いに憎み合うような働きを促進させるのは悪魔ですね。悪魔は話だけの話、話と言いますか、お話の世界にいるんではない、現実に私たちの生活の中に働いている。そして特に政治の世界の中でそれを顕著に見ることができたのは、ちょうど3ヶ月ぐらいになりますか、ロシアがウクライナに軍事侵攻をして、それから破壊に次ぐ破壊、殺戮に次ぐ殺戮が繰り返され、私たちは止められない。しかしその無残な映像と、悲しんでいる人たちの姿になんとかならないのかなと、やきもきしてもどうにもならないという、そういう時が、そうですね、私にとっても初めての体験のような気がします。そんなものを毎日のように見せられるということは。で、ちょうどその頃、聖書通読と言いまして、聖書をずっと通して読んでいるときに、サムエル記を読んでおりました。で、ある人はこんなことを言ったんですね。なるほどなと思ったんですが、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナなんか簡単にやっつけられると、数日で片がつくと思って、たくさんの軍隊で攻めていこうという形を取ったと。で、その時に、そうはならなかったですよね。想定外のことが起きて今にまでずっと続いているわけですけど、私はその時ある人が言った言葉とともにですね、サムエル記の中に巨人のゴリアテというのがいまして、ペリシテ人のですね、もう誰も戦えないような強い男で、イスラエルに宣戦布告をして、誰も来ないのかというような、そしたらダビデが立ち向かうということで出てきたんですね。でもゴリアテはこんなものを簡単にやっつけられると思った、ところがそうならなかった。で、ある方がダビデをゼレンスキーに例え、ゴリアテをロシアのプーチンに例えたんですね。で、私はそれを、そこのサムエル記を読んでいるときに、ああ、聖書ということは、そういうことも、背景として読めることができるというふうに思いました。それが正しいかどうかは別問題ですけど、さらにサムエル記を読んでいますと、ダビデを追跡して、やっつけてしまおうと、殺そうとするサウル王様が出てまいります。サウル王はもう、ちょっと強気じゃないような状況になって、もうとにかく、ダビデを倒すんだという、自分と同胞であった者に対して刃を向けて、潰そうとした。で、そこもロシアとウクライナのゼレンスキーとプーチンとの、に私はそう通読しているときに事件、出来事が起きるたびに、ああ、そう読めるような気がいたしました。で、神様は守るんだなということ。つまり、サムエル記の物語は昔の話ですけれど、霊的な意味では、まさに今目の前で見ていることと読んでいいんではないかと、そんなふうなことを思いながら、毎日のニュースを見ております。そして最終的には、 まだどうなるかは分かりませんけど、やはり悪魔の策略というものがいつもある。悪魔は嘘をつかうですよね。巧みな嘘をついて騙すということ、これはもう人類の始祖である。エヴァを騙すときも、アダムとエヴァを騙すのも嘘をついて巧妙に騙して、罪に落とすわけですよね。まあそんなことを思いながら、私たちもいろんな戦いの中に今置かれている。もちろんそんな生き死にをするような緊迫したようなものではないかもしれません。しかしパウロが言っている言葉、弱さの中にいるときにどうしたらその勝利ができるかというとき、やはり正しい行いをしていくという、正しさの中に立つということが必要なわけですけれど、12節で、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。と書かれてあります。だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかり立つことができるように、神の武具を身につけなさい。って書かれてあるんですね。神の武具、神様からいただく武具、武器ですよね。具体的な武器については14節からのところに細かく出ております。それはまた今日ではなく読みたいと思っておりますが、一つ一つに意味があるんだなと思いますが、ここで先ほど言いましたサムエル記上ね、今読んでいたというところの2章を開けていただきたいんです。そこにある一つの言葉に注目させられました。サムエル記上、旧約聖書のサムエル記上の2章です。ページ数で言いますと429ページになります。ハナの祈りって書いてあるところなんですね。私の隣にいらっしゃるのは田村ハナさんですけど、この最初お父さんお母さんはクリスチャンだからハナってつけたのかなと思ってたらそうではなかったんですが、素敵な名前ですね。ハナの祈りの中の一節の言葉です。まあ、彼女はいじめられながら子供がないことで苦しみながら、しかし信仰によって勝利を得た人なんですね。で、子供が与えられる、サムエルという子供が与えられて、その子を抱きながら、ハンナは抱きながらか、あるいは与えられた時に祈った言葉がずっと書いてあるんですが、その中の9節です。彼女はこう言ってるんですね。9節、主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。この最後の言葉なんですね。人は力によって勝つのではない。これは新共同訳の訳ですが、他の口語訳とか新改訳では、人は自分の力によっては勝てない。という翻訳があります。これはどういうことでしょうかね。自分の力ではということだと思います。人間の力では勝てない。勝つのではない。じゃあ何によって勝つんでしょうか。それは、神様からいただく力で、本当に こっちが空っぽになり、こっちが本当に無力になって、主にだけ頼るとき、自分は力がないんですけど、偉大な力によって強められて、悪の力に勝つことができる。ということを、旧説は言ってるんだな。彼女は自分がそうして勝利したんだと。祈りによって、彼女はまあ、心を注ぎ出す祈りの人でしたね。本当に神様の前に全部訴えることによって、そして祈り抜いて、すでに叶えられたと言ったので、もう表情は変わるわけですね。まあ、祭司のエリが安心しなさいと言われた言葉によっても確信を持ったと思います。まだ結果は出てない。でも、すでに子供を与えられたという確信が与えられるという、そういう中で歌われた、彼女の詩、マリアの賛歌にも似るんですが、その中の言葉、私は自分が力がないって、愚かなものだって、よく思い失い嘆くのですが、そういうところにいつも止まっているような気がします。本当に力がない愚かなものだったら、本当に力のあるお方、誠の知恵あるお方をいただくということに、目を向けるべきだ。なかなかそこに行かないですね。で、今日結論としまして最後にパウロの言葉をもう一度、今エフェソの手紙を読みましたが、ローマの信徒への手紙の言葉を読ませていただきます。新約聖書のローマの信徒への手紙の13章の言葉です。12節と14節で、ページ数は293ページになります。293ページ、ローマの信徒への手紙の13章の12節と14節なんですが、お読みしたいと思います。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけましょう。14節。主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。先ほどの最初に読んだ聖句では、神の武具を身につけません。つけなさいとありました。とにかく武具、武具を持たないで素手ではとても、勝てないですよね。また我々は弱いければ弱いほど勝てない。でもその武具をここでは光の武具と書いてあります。それは闇に対しての反対の意味で光の武具、闇の行いに対して光の行いではなく光の武具、自分がやるのではなくこの武具は何を指しているのでしょう。それが14節ですね。言っているのは、主イエス・キリストを身にまといなさい。主イエス様にすっぽり覆っていただきなさい。あなたがどんなに罪汚れ、弱くても、それではなく覆っていただいたお方の力ですよと。着るのは、身にまとうのは私たちが決めること。でもまあ、洗礼を受けたとき、バプテスマを受けたとき、すでにイエス・キリストを着ているのですという言葉もありますけど、 私たちはイエス様に包まれ、イエス様に覆われているということを忘れるんですね。だから自分で頑張ろうとしてしまう。そしてできない、負けてしまう、失敗すると自分はダメだなって、もうダメなことは最初から分かってるんですけれども、なかなかそこから自分が無になってキリストが全てになる、これが主イエスキリストを身にまといなさいって言ってること、光の武具を身につけるということ、主ということですよね。本当にイエス様が主になっていただく、今ロシアとウクライナでも武器の問題がね、現実的に取り沙汰されております。人、まあ、あの武器を使うということがいいかどうかの問題は、やはり人を殺戮させるためのものですので、そういう意味でここは使われているのではないですが、しかし武具がなく必要なんですね、敵と戦うため。そして私たちはいつも人間の弱さと醜さを知っていて、人間を陥れようとする悪魔というものがいつも働いているということに目を向けたい。本当にこの世界がどうなっていくんでしょうか。要は夜がまさにどんどん深くなって更けて暗くなってますよね。こうどうなるんだろうかという、でも日は近づいてきている、夜明けが近いということをも思いながら、本当に主よ、御国を来たらせてください、どうぞあなたの御心が行われてない、御心が天で行われるようにこの地でも行われる、そういう世界があなたが持ってきてくださいますから、それを待ち望みます。そして毎日主イエス様を身にまとう、主に包んでいただく、そういうものでありたいな、そんなふうに思っております。
短くお話しさせたいと思います。ここでいいですね。今浜田圭が読まれたエフェソ人の手紙のところですけども、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものです。我々の戦いは血肉相手ではなくて悪の諸霊を相手、つまり霊、それが相手なんだと。だから我々の人間の力で戦ってもとても勝てないっていうんですね。霊ということについて聖書は随分いろんなところに出てきます。なかなか私自身は分かりにくいことがあるんですけれども、実際に神様は霊なの方であってイエス様がおっしゃった。から私たちも人間は作られた時に霊を吹き込まれている。だから私たちの中には霊がある。その霊を通して私たちは神様と直接この通じることができる。なんで私たちそんなことを意識したの？身近な人で亡くなった人がおられて、その記念会があったんですけれども、亡くなった人もクリスチャンでした。だから私たち祈るときに亡くなった人、それから そしてもう信じた神様のこと、私たちも信じるものとさせていただいた神様のこと、全部霊、神様が与えてくださった霊を通して我々は永遠にその関係を結んでいられるということ、心が通じ合えるということ、そんなことを思わされました。で、神は霊であり、霊って非常に分かりにくいんですけども、我々が今生きているここの自然界で実際に目に見えるものがあります。ですけども、霊は目に見えないものであって、実際には超自然界における実在であるというような説明があるんですが、なんとなく分かる感じするでしょう。超自然界、今の自然界ではない目に見えない世界、そういうものが実際にはある。で、まあ、霊と精霊というのもちょっといろんな言い方があるんですけども、私が最近導かれたのは、聖書を読んでいていろんな仲介書がありますけれども、そうじゃなくて聖書そのものを読んでいて、実際に精霊に導かれて、私たちはその聖書を通して神様が語っておられることを理解することができる。ずっと何か同じところ読んでずっと分かんないんだけど、急に分かるという時がありますよね。精霊に導かれて分かる時が、バッとこう急に分かるということがあるんだと。なんとも不思議な世界ではありますけれども、私たちこの礼拝で今この場も聖霊が満ち満ちているところであると。だからそれを我々が意識できるかどうかと、自分のそのなんていうかな、霊的な鋭さがあるかどうかというようなことですけども、それがずっとこう霊的に非常に我々が研ぎ澄まされている場合に、ここでまさに神様の臨在を身近に感じ、またその愛されている周りの方々と霊を通して一体となる、一つとなると、こんなことを、思わされました。そんなことから霊ということに注目して聖書を読むと、今まで気がつかなかったいろんなことを深く教えられるんではないかなと、そんなことを最近思って、